おはようございます。お祈りをいたします。心合わせていただけたら感謝です。恵もうとして待っていてくださった主よ、あなたが今朝目覚めを与えてくださり、また教会に来たいという気持ちと、またそれが許される体力が与えられて、体調が整えられて、このところに共に集うことができましたことを感謝いたします。あなたは、私たちがあなたを愛する前にまず私たちを愛してくださいました。そして天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと聖書は語ります。どうか主よ、この時間地上のことではなく目を天に向けていくことができますように、またこの礼拝を通して天に目を向けていく生活習慣をつけていくことができますように、神様導いてくださり、明日からそれぞれの生活の場所へと使わされますけれども、それぞれのところにおいても1週間の毎日の歩みの中でいつも天を見上げ、そこから力や知恵や力導きをいただいて、そして神様、それぞれの人生の中にあって勝利者となっていくことができますように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は最初に釣れた魚という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。結論を今日は最初に申し上げます。イエス様という方がいかに全知全能であるのか、それを証明するものが今日3つ提示されています。イエス様が全知全能であることを証明するものが3つあります。1つ目、死の向こうの天の栄光です。死が終わりではない永遠の命、天にある、その、姿、そのことが、一つ目です。二つ目は、願う前から必要を知っておられるということが、語られていきます。私たちがお祈りする前に、神様これが足りません、これが必要ですという前に、神様はすでにそのことを、私たちの必要を知っておられるという、それほどの全知全能であられる方。そして今日、最後に見ていきたいのは、湖で最初に釣れた魚、その魚の口に銀貨一枚が見つかるよ、そのこととしても全知全能であるということを見ていけたらと思います。今日も起承転結に分けることができるかもしれませんが、週報の4つのところを見ていただきながら、最初のところが木の部分だなということで、ちょっと確認しながら耳を傾けていただけたらと思います。まず事の起こりですが、彼らがガリラヤに集まっていたとき、イエス様は彼らに言われます。彼らというのはお弟子さんたちのことですね。12人の人の子は今に人々の手に渡されます。イエス様ご自分のことをよく人のことを表現されました。イエス様は今に人々の手に引き渡される、そして彼らに殺されてしまう。エルサレムで待っている十字架の、死、そのことを、予言されています。そして彼らに殺されるが3日目によみがえります。明らかにここで死の向こうに確かな復活、よみがえりということも予言されております。しかし弟子たちの反応がその後にありますが、すると彼らは非常に悲しんだと記されています。これが今日のことの起こりです。死んだらおしまいと考えやすい私たち人間の非常な悲しみ、それがここに弟子たちの反応として表されているように覚えます。彼らはイエス様の復活、死の向こうにも希望があるんだよという話を聞いたんですけども、そちらの方は耳に入らってこないんです。目の前の、イエス様が死んでしまう、殺されてしまうというその死の現実を、聞いたときに、それがもう衝撃的に心を捉えてしまいまして、本当に悲しくなってしまいました。死んだらおしまいじゃないか、死んだらゼロになるんじゃないか、死んだら終わりじゃないのか、死は人生の終着駅ではないのか、そのような考えが一般的にありますが、まさに弟子たちもそのような天を見上げることがなかなかできずに、地上のことだけで死んだら全部おしまいじゃないのかということで、彼らは非常な悲しみの中にとらわれておりました。 この地上を見回すだけの生き方、天を見上げようとすることができない。そして死という現実の中で私たちがイメージしてしまいやすいことは永眠という言葉ではないかと思います。時にクリスチャンの方でもですね、この永眠という言葉を使うんですけれども、それはちょっと聖書に書いてありますかということを尋ねたいんです。聖書の中に永眠という言葉は書かれてないと思います。一時的に眠るように、一時的にこの眠るということがあるでしょう。しかしやがて全ての人が息を吹き返してですね、蘇らされて、そしてこの再び目を覚ましていくということが語られておりますから、死が終わりではないと聖書は語るのですが、人間的に考えると、あの死んでしまったこの人を、まあ本当に最後のお別れ、絶望、諦めということになってくるかと思います。ピリピ人への手紙3章17節以降を言いますと、こんな言葉が記されています。兄弟たち、私を見習うものになってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。パウロという人物は本当に、すごいなと思います。自分を見習うものになってほしいというのです。しかし彼はそういうのには理由がありました。なぜかお手本にならない形で歩んでいる人があまりにも多くて悲しすぎる。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々はキリストの十字架の敵として歩んでいる。彼らの最後は滅びだ。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥だとパウロは語ります。なぜか彼らの思いはこの地上のことだけだからと言われています。しかしパウロはですね、そんな私たちを天に目を向けるようにと促します。けれども私たちの国籍はこの地上にないよ、私たちの国籍は天にありますよね。天国民とか天国人というバンドがあったりしますけれども、国籍は天にある。教会のお墓にも刻まれていますよね、我らの国籍天にある。そうなんですよ。死は終着駅ではなくて通過駅なんです。その向こう側に新しい命があるんです。国籍は天国にすでに与えられているというのです。そこからイエス様が救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいる。いつも天を見上げながらイエス様が天から来て私たちを迎えに来てくださるのを待ち望んでいる。そしてパウロは語ります。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光と同じ姿に変えてください。この前後藤清先生が1時間半のメッセージをしてですね、切々と語ってくださったんですよね。私たちがキリストのように変えられていく、それがゴールです。信仰生活のゴールは洗礼を受けることではありません。教会になることでもありません。それは本当にスタートラインに立つということです。信仰を持った後、洗礼を受けた後、何を目指して、何をゴールとして目指していくべきか、私たちがキリストを目指して一歩一歩歩んでいくときに、やがて主が私たちの努力とか頑張りとか信仰深さではなくて、イエス様が万物をご自身に従わせることのできる身力によって、私たちをイエス様の栄光の体と同じ天の姿に変えてください。そのようにパウロは語っております。また別の聖書箇所を見ますと、こんな言葉があります。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、これはこの私たちのこの生身の肉体が滅んでもということです。死に至ってもということです。時に臓器移植とかそういうことで命長らえることもありえるかもしれません、今の時代。しかし時間の問題です。やがて私たちは老化に勝てなくて、あるいは病に勝てなくて、この肉体の地上の幕屋が壊れてしまうのです。地上の肉体が死に至ってしまうのです。 どんなに信仰深い人もそうなります。どんなに素晴らしい信仰者もそうなっていきます。私の敬愛する牧先生たちも一人二人と次から次へと天の御国に帰っていかれております。この教会の敬愛する兄弟姉妹先輩たちも次から次へと天に帰っていかれます。あまりにも悲しい死の現実を目の当たりにしますと、1年経ってももう1年経とうとしていますが、来週でこの地上の幕屋が壊れることのいかに人生とかそれの儚さ、それを思わざるを得ませんが、しかし聖書はそこで悲しみに打ちひしがれている私たちに希望を語ります。一番深い絶望に置かれている、全ての望みが絶たれたと思われるような地上の幕屋が壊れるという死の現実に直面している人にこう語るのです。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神様のくださる建物がある。それは人の手によらない天にある永遠の家だ。そこにこそ本当のふるさとがあり、そこにこそ本当のホームがある。それは新しい、もう病気をしたりとか朽ち果てていかないその体です。栄光の体です。ですからマタイの福音書の中でも6章あたりにこんな言葉があったのを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。教会に来ていない人がいつもやっていることは自分の宝を地上に蓄えるということじゃないでしょうか。お金が全てだよ、地位や権力やあるいは快楽、そういうものを宝としてどんどんどんどん地上に蓄えていく。しかしそういうことはやめなさいと聖書は進めます。なぜか、地上では虫と錆で傷物になるでしょ。盗人が穴を開けて盗みますよ。自分の宝は天に蓄えるべきですよ。聖書ははっきりとそう語っています。宝は天に積むべきだ。そこでは天では虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともない。そしてあなたの宝のあるところにあなたの心もあるから、どこを見るかによって目が健全か目が悪いかということになる。体の明かりは目です。もしあなたの目が健全なら、見るべきものにピントがしっかりと合っているなら、あなたの全身が明るくなるでしょう。でももし目が悪くて変なところにこの地上のことだけにピントが合っていれば、全身が暗くなりますと言われています。後藤清先生のお話の中でもこの三系クリスチャンというのがいるというのがありましたよね。クリスチャンの中にもそういう人がいるということですから、まあ、いかにそういう人が多いかということでしょう。三系、暗くて頑固で厳しい、硬くてきつくて暗い、これが産経クリスチャンでしょう。でもなぜそうなるのかというのが、一つの原因は自分の内側を見つめたり、この地上の横を見つめたり、そういうことばっかりをしていて上を向いていないからそうなるんじゃないかと思うんですね。上を向いて歩くときに人は明るくて柔和で優しい人になっていくと思います。ギリシャ語で人間という言葉はアンスロポスという言葉です。三浦彩子さんがよくこの言葉を、引用なさっていますが、アンスロポス、人間というギリシャ語の中には上を見上げるという意味があります。坂本九さんの歌ではありませんが、上を向いて歩く、そのように人間がデザインされているのです。神のデザインです。もともと人間は天を見上げて生きていくときに本当に喜んで生き生きと元気に健やかに生きていくようにデザインされてるんです。ですから天を見上げることをやめて、うつむいて下ばっかり向いていたりとか横ばっかり向いていたら、絶対に体がもう心も病んでいくんです。これは人間の本質的な生き方に関する、生活習慣に関する聖書の教えではないかと思います。今私はですね、天を見上げて地上を旅するというですね、 題でちょっと本を小冊子みたいなものを作ってですね、こうネットではもう自由に見れるようにしているんですけども、実はこの私たちが掲げています創世記の15章5節という言葉をですね、なぜ毎年同じ聖句を掲げているのかみたいなことをいろいろ考えながらこれをまとめているんですけども、ちょっとですね、初めの部分をちょっと紹介したいと思います。私が杉戸キリスト教会に牧師として赴任したのは2007年の春でした。愛知県豊橋市から埼玉県北葛飾郡杉戸町に移り住んで、もはや10年目の夏を迎えようとしています。この教会の標語聖句として何年も掲げ続けているのが創世記の15章5節です。毎年同じ聖句を掲げているんですが、いくつかの理由があります。1つ目、この聖句は北極星ポラリスのようにいつも動きません。動かされること山のごとしです。ですからこの聖句を指針とするならば、毎年確かな方向性を持って長期的なビジョンで人生結局何を見たくて何を目指すのかというその最終ゴールをいつも目指しながら地上の旅を続けていくことができるように思います。現代人は近視眼的になりやすい。短期的なこと、目先のことしか見えなくなってしまいやすいです。忙しいほど前後左右にもう動き回ってですね、もう忙しすぎて何を目指していったらいいのかもう分からない、こうぐるぐるぐるぐる同じところ回ってるかもしれません。ですから結局私の人生70年か80年か50年か分かりませんけれども、この長い人生の旅の中で目指すべきゴールはどこなのかということをはっきりと見据えていなければ、的外れというかですね、せっかくのロープが徒労に終わってしまう可能性があります。本当はあっちへ行きたいはずなのに全然違う方向にですね、かなりの距離を走っていたということがありえます。そして第2に、人間存在にとって本質的に大切なこと、ギリシャ語のアンソロポスが示すように、上を見上げる、天を見上げる、そのように人間がデザインされている。自分の内側を見ても横を見ても暗くて頑固で厳しいという三景になってうつむくことしかできない。でも上を向いて手を向いて歩くときに、人は明るく柔和で優しい人に変えられるで、私、発見しているんですけど、まずですね、一番楽に天を見上げる方法は寝っ転がってこうやっていることです。うつむいてこう、うつ伏せになって寝るところが一応悲惨ですけども、そうじゃなくてぐるっと近いとしてですね、上を向いて布団とかベッドに寝てください。これが一番楽な、草むらでもいいですよ、草むらでもどっちでもいいんですけど、とにかく上を向いて寝てみてください。そうすると自動的に目線が上を向きます、天を向きます。これが一番楽な天を見上げる方法です。神様疲れてます、ちょっと助けてください。ちょっともう起き上がることができないぐらい疲れてるんですけど、神様もうちょっとこう、そういう形ですね、一番楽ですけども一番簡単に天を見上げる方法がそれです。それが本当に充電期間のようなものです。もう電池切れでヘトヘトになって、ああもう立ち上がれない、もう起き上がれないというリミッターがかかったような状態になることがありますけれども、そういう時にもですね、天を見上げていると、そして主よ、天のお父さんと呼びかけてですね、祈っているとですね、不思議と主を待ち望む者は新しく力を得て、わしのように翼を買って天に上がっていくことができる。前向きが長いんですけど、ごめんなさい。一つのきっかけはですね、これなんですね、これ。今日は最終講版をその後ろの掲示板に貼っ付けてありますから、今日中にぜひ皆さん、目を皿にしてですね、目を皿にして、隅から隅までちょっとチェックしてみてください、最終的に。印刷屋さんに欠けてしまいますから。でですね、特に婦人会からたくさんの、ここはこうした方がいいというリクエストをいただきまして、ちょっといろいろ悩んだところがありますけども、例えばですね、写真が悪いと私の写真が悪いのでもっといい写真に変えろって言われるんですけど、もう私元からこんな変な顔してますからこれ以上写りが良くないと思うんですね。ですから写真は勘弁していただきたいあといろいろですね、本当はこんな、なんかこの砕けた文字にしない方がいいんじゃないかとかですね、いろいろもうぐわーって言われてですね、ああどうしよう、これ全部改訂かみたいなことになったんですけど、
かなりのところ皆さんの意見を聞いてですね、教会の地図の教会の場所は十字架にした方がいいだとか、もういろんなことを全部詰め込みました。しかしいくつかの点においてはちょっとこれは考えてもらいたい、これはこうしてこのままでさせてほしいということがあるんです。その一つが表紙の御言葉なんです。表紙の御言葉、ラブ杉戸の下にですね、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになる、まあ、これ聖書の言葉と直しましたけどね。である婦人会の方のご意見によりますと、表紙の御言葉は信者向けである、信者向けなので未信者向けの御言葉にした方がいいんじゃないか、例えば疲れている人、重荷を持っている人などと、この言葉がですね、すごく引っかかったんですよ私に。別に喧嘩やるつもりはないんですけども、本当にそうでしょうかということを一緒に考えたいんです。果たしてこの天を見上げなさいという神様の教えは信者さん向けの神様の導きなんでしょうか、未信者には一切関係のない世界なんでしょうか。私は聖書を読めば読むほど、毎日毎日何時間も聖書通読をすればするほど、ますますこの天を見上げなさいという言葉は全ての聖書の約束というか全ての聖書の命令を一つに集約することができるような言葉になるんじゃないかということも覚えるんですね。宝は天に積むんだよとかですね、私たちの地上の幕屋が壊れても天にふるさとがあって、朽ちない体を神様は保証してくださってますよとかですね、人間という言葉自体が天を見上げるもの、上を見上げるものだとすれば、そのようにデザインされているとすれば、さあ天を見上げなさいという聖書の言葉は決して信者さんだけの、クリスチャンだけの、クリスチャン向けの言葉じゃないと思うんです。この世的に言えば上を向いて歩こうよですよ。上という言葉が天に変わっているだけで、基本的にはその方向性は聖書から出ている生き方だと思うんです。もう自分の力ではニッチもサッチもいかなくなって、主よ助けてください、神様助けてくださいって天を仰ぐ時がありますよね、人生には何度か。その時ですよ。でもそれが日常生活になるような生き方、天を見上げながら日常生活を生きる日常、それがこの聖書信仰じゃないかなというふうにも思うんです。それはいつもこの地上の人生が全てじゃないんだ、お金も全てじゃない、地位や名誉とか快楽も全てじゃない、それは一時的ですぐ過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうものだ。どんなに地位を上り詰めたとしてもやがて後輩にそれを譲っていかなきゃいけないし、人生の儚さの中で確かなものがあるとすればそれは天にしかありません。そして天を見上げることは聖書を読むことなんです。聖書を読むことがまさに天を見上げることなんですよね。それは神様の御顔を仰ぎ、神様の前に静まり、主を待ち望む姿です。一つ目が長くなってます。死の向こうに天の栄光がある、それを保証する方が全知全能のイエス様であられます。これが一つ目のことです。起承転結の章の部分に戻ってきています。この宮の納入金、神殿税に関する話が出てきます。また彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を納める人、集める人たちがペテロのところに来ていった。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。町内会費が、集めに来るみたいな状態なんですけども、イスラエルではですね、昔出エジプトあたりからですね、20歳以上になりますと1年に1回必ず神殿税を納めなきゃいけない、半シケル2日分の日当のようなですね、お金を1年に1回納めなきゃいけない、それをしないと災いが起こるともいう、そういう教えもあります。出エジプト記30章を後でゆっくりご覧になってみてください。とにかくですね、税金を集める神殿税を集める人たちがペテロのところに来てですね、あなた方の先生は税金を納めないんですかというふうに言われていく姿があります。神殿税は2ドラクマ、2デダリでありますが、当時の2日分の日当であります。ペテロは納めますと言って家に入ろうとします。そしてそこに天結の天の部分が出てきます。 彼は恐れますと言って家に入ると、その後ですね、驚くべきことが書かれています。先にイエスの方からこう言い出された。先にイエス様の方から笑いを、その笑いを振ってきてくださるんです。ペテロはイエス様についていましたから、現金収入はほとんどなかったと思います。ですからいきなりですね、今納めなさいって言われても、そんな簡単に現金がないという中で、納めますとは言ったけれどもちょっと困っていたと思います。でもそういう必要に困っていた時に、イエス様の方からそれをご存知で、願う前から、訴える前から必要を知っておられるイエス様が、その全知全能を持って先にその話題を切り出していかれるんです。シモン、どう思いますか？世の人、王様は誰から税金や貢ぎを取り立てるんでしょうかね。自分の子供たちからですか、それとも他の人たちからですか？ペテロは他の人たちからですと言います。するとイエス様は言われていきます。では子供たちにはその義務がない。聖書はいろんなところでこのことを語っています。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、願う前に、あなた方に必要なものを知っておられる。しかしあなた方の天の父は、それがみなあなた方に必要であることを知っています。もうすでに親であれば、子供の必要をその時リアルタイムに知ることはなかなか難しいでしょう。今お腹減っているとか、喉乾いているとか、お金ないとかですね、それは言われないと、リクエストされないと気づけないものです。ところが全知全能の三位一体の神様は違うんです。父なる神様もイエス様も、私たちが願う前から、何を私たちが今必要としているかということをちゃんと前もってあらかじめご存知なんですよね。それが全知全能の主の一つのすごいことです。お願いする先に、祈る前に、必要なものを知ってきてください。だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よとイエス様はおっしゃいます。そうですね、主の祈りも考えてみますと、天を見上げる祈りですよね。ある先生は、主の祈りを自分の祈りとして祈ることができたら、それは立派なクリスチャンだと言いました。それは天を見上げる祈りだからです。天を見上げなさいっていう、その御言葉に従って生きる、その御言葉に沿った人生が、主の祈りを毎日祈るんです。天にいます私たちのお父さんと言って、天を見上げて祈るんですよね。そしてまず神の国、天のことをまず第一に求めて、それからこの地上のことを求めていく。でも神様の約束がこうありますよね。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、諸々の何を食べるか、どこに住むか、その諸々の全ての生活的な必要は豊かに全て与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日にもう十分ありますから、もうそれ以上苦しまないでください、それ以上心配しないでくださいとイエス様はおっしゃるんです。ここにも心配しない秘訣、暗い顔をしない、悩まない秘訣があります。それは天を見上げて生きるということです。天の父がお願いする先に必要を全部知っていてください。ああ、主を感謝します。あなたは主を神様知ってますよね。今本当にこの経済的に厳しくて、仕事がなくて、どうしようかと悩んでいます。このままだと本当に主、その積み立てていたものを全部取り崩して、それが近いうちになくなってしまいます。どうしましょう神様。でもここで信仰を働かせると、こう祈ることができます。神様、あなたは今のこの現状をご存知ですよね。願う前から知っておられますよね。私たちが今どう本当にギリギリのギリギリギリギリギリギリという生活をしているということをご存知ですよね。今私たちは天を見上げて、天、神の国とその義をまず第一に求めますから、主よ、必要なものを豊かに有り余ることに与えてください。それが天を見上げて信仰を働かせながら祈る祈りではないでしょうか。その時に明日のための心配までする必要がなくなります。明日どうしよう、10年先どうしよう、20年先どうしよう、この先どうしようというその不安と心配と押しつぶされそうな閉塞感と、あるいは絶望感、そこから全部解放されていきます。 最初天を見上げても黒雲が覆ってるかもしれません。でも天を見上げて祈り続けていくとですね、天が開けてくるんですよね。天の窓が開いてですね、そこが雲が開けて、そして真っ青な青空だとか、そこに太陽、雲の裏側でもいつも輝いている太陽のような神様の御顔を拝することができます。そしてその時に私たちの小さなことに悩んでいるものがですね、大きな神様の懐の中で解放されていきます。例えば実際昼間に天を見上げますと、雲がですねさーって流れていくんですよね。すっごく高いところで、富士山よりも高いところを雲がどんどんどんどん流れていくんですけども、そういう真っ青な青空の下でこう雲がさーって動いていくのを見ていくとですね、この地上のあの人に何なこと言われたとかですね、あの人あんなことをやってるとかですね、そういう些細なことがだんだんですね、ちっちゃなことのように思えてきます。それは心配から解放されていく生き方ですよね。天を見上げていきましょう。結論申し上げます。子供たちにはその義務がない。自由だ。税金を納める必要がない。これは何を意味しているでしょうか。イエス様は、イエス様を信じていく者、イエス様の言うことを聞いていく者はすでに神様の子供だよというふうに受け入れてくださっているということですよね。もうすでに神の子供とされた者は別に神殿税を納める義務はない。自由だ。しかし彼らにつまずきを与えないために、不必要なつまずきを与えないために、湖に打って魚釣りしておいでとイエス様はおっしゃるんです。イエス様ってすごい方ですね。私魚釣り好きなんですけども、これすごい素敵だと思いますね。普通に釣り糸を垂れておりますと遊んでるとしか覚えられないんですけども、僕が釣り糸垂れて釣りしてますって言ったら、なんか遊んでますねなんて言われて結構ですね、捌かれたりすることがあるんであんまり釣りもうまくいけないんですけども、でもですね、ここでは公然とイエス様はですね、ペテロ魚釣りに行っておいでって言われたんです。で、湖に行って魚釣りに行って、ガリラヤ湖なんですけども、広い海に釣り糸垂れておいで。ガリラヤ湖ですね、少なくとも万単位の魚がいたと思います。ある時は153匹バッと釣れたりしますからね。たくさんの魚がいたと思います。かなりの広い湖ですよね。海みたいに広い湖です。で、そこにいて釣りをしろというんです。それでイエス様がおっしゃったことが非常にすごいんですけど、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。そしてその最初に釣れた魚の口を開けてみると、そこに銀貨1枚出てくるから、それを私とあなた2人分の税金として納めればいいんだよとおっしゃったんです。で、その後のストーリーは書いてないんですけど、おそらくその通りになったと思います。ペテロは、じゃあ釣り行ってきます、はい釣り叩いてます、あ来た最初に出た、あこれだ、ピーターズフィッシュというね、ペテロウというのが言いますけどね。で、それを口を開けてみるとですね、お本当にあった銀貨っていう感じですね。ペテロはびっくりしたと思います。っていうか、本当にイエス様は全知全能なんだということを目の当たりにしたと思います。イエス様のお言葉通りにしたらその通りになるんですから。神様絶対嘘つかない方なんですから、そうしてごらんって言って、で最初に釣れたところから出てくるんだよって言われたら、やったらそうなるんですよ、本当に。これは奇跡中の奇跡だと思いませんか。死んだ生き返るのと同じレベルだと思います、私釣り、魚釣りやってますから。池に何匹魚がいるんでしょうかね。で、最初に釣れる魚です。意図的にそれやろうとしても多分無理ですよね、神様じゃないと。魚釣りやるとですね、本命を釣りたいんですけど、本命じゃない下道というものがいっぱい食いついてくるんですよね。例えばフグがいきなり来たりとかですね、いろんなものが来て海釣りやるとですね、結構すぐ変なのが釣れちゃったわみたいな本来のタイが釣れないとかですね、あるんですけども、しかも本当にですね、最初に釣れた魚に、この銀貨が口の中に加えられている。これは本当に完全にアンダーコントロール、全知全能です。魚、湖の魚一匹一匹でさえも神様の御手の中で、おいこの魚、はい、最初に食いつきなさい、はい分かりました、頑張ります、来た、うん、来た、あ、やっぱあったんで、こうならないと多分無理ですよね。ヨナの時も同じですよね。 ヨナはクジラレベルのですね、飲み込まれても3日2晩あの胃の中で生存できる大きさのですね、魚に命じられて飲み込まれたんですよね。はい、そこのクジラ君、ヨナという人物のところに行って加えなさい、飲み込みなさい、はい、わかりました。で3日目に吐き出してください、わかりました。神様は魚一匹にも命じることができるんですよね。すごいと思いませんか。本当に神様全知全能の方ですよ。そしてこれはユニークな神様の素晴らしい解放感へと導いてくださる奇跡だったように思います。ペテロも本当に深く悲しんでですね、ああイエス様がもうすぐ殺されてしまうんだ、本当に私のこの方が殺されなんてありえない、そんなことがありませんようにって言われたら、もうサタンを退けて言われちゃったので、それ以上何も言えないんですけど、本当に悲しすぎて、そのことばっかりが、もうこの人は死んでしまうんだ、死んだらもうおしまいなんだというような思いがですね、彼を捉えていたと思うんです。だけど魚釣り行って最初に釣れたのを口開けてごらん、でその通りになるとですね、神様がおっしゃることは、イエス様がこの方がおっしゃることは間違いなく嘘がない、言われたことは必ずその通りになっていくんだというその確かさ、それを分かっていくならば、イエス様が2回目に言われた人の子は今に人々の手に引き渡されます、彼らに殺されます、でも3日目によみがえりますという言葉がですね、まあ、なかなかそれでも信じられなかったんですけども、実際にその通りになって、実際にイエス様が復活なさって墓が空になった時に、ペテロももう一度召されて、そして人の目を恐れることのない命を懸けてイエス様に従っていく弟子として、その走るべき行程を全うしていった、その彼の後の人生を聖書は語っております。まとめましょう。イエス様の全知全能を証明するものが3つありました。死の向こうの天の栄光です。それは空の墓であり、復活されて今も生きておられるイエス様がおられるということでありましょう。そして私たちの人生も死が終わりではない、死の向こうにこそ本番が待っているんだ、そこにこそ本当のふるさとが、本当のお家がある。2つ目は願う前から必要を知っておられる、そういう全知全能ですよね。お願いする先には必要なものを知っておられる、イエス様の方から切り出してですね、ペテロどう思いますか、世の王様は、王様の子供たちは税金払いますか、払いませんよね、あなた方も本当は払わなくていいんですけれども、神様の子供ですからね、でもつまずき与えないためにこうしましょう、願う前から必要を知っておられます。ですからこれはですね、ちょっと社に構えている人にも含みですね、私のこの一番悩んでいる悩みとかですね、一番この祈ってほしい祈りの課題は絶対に牧師に言わないっていう人がいますけども、だからですね、祈祷会でいくら祈っても無駄だとか言ってですね、言ってる人がいるんですけども、しかし私はもう自信満々で祈り続けてますよね、その人のために。たとえその人の一番根本的な問題を私が完全に理解できてなくても、その人の願いを聞かなくても、神様は全部先に知ってる、その人が神様に祈らなくても全部知られてるんですよ、一番必要な祈りが、そして取りなしの祈りが積まれています。ですから本当に必要な形で仕事が与えられたでしょ、健康も回復されてるでしょ、やがて将来素敵な彼女も与えられますよ、青年だって閉塞感にとらわれたら俺結婚なんかできないな、俺の人生これでおしまいだなと思いますよ。でも神様はそんな私たちの閉塞感や不信仰を突き破って、時が来たら本当に私たちの皮肉なニヒルな冷たい笑いを温かい感謝の賛美の笑いに変えてくださるんですよね。願う前からあなたが必要しておられます。あなたにとってベストパートナー、あなたにとっての素晴らしい彼女彼氏、神様を用意してくださってますよ。どこに住んだらいいか、どの教会に行けばいいのか、全て神様はお膳立てしてくださってますよ。あなたが聞き従うか聞き従わないか、それだけが問題です。 心を尽くして主により頼み、分かりました、イエス様を従いますと言ってオベエするかしないか、それだけにかかってます。本当そうだと思う。願う前から必要を全部知っておられるんですから。そして湖で最初に釣れた魚の口から銀貨1枚が出てきた、これほどの奇跡が。しかしそれはまさしく神が完全に全知全能であって、全てのことを見ての中で動かしておられて、魚屋的でさえも用いて万事を益に、私たちをキリストに似た栄光の体に変えてくださるということさんに、三位一体の神が全力を尽くしてチームワークで私たちを決して見放さずに鍛えて訓練して特訓をして、そして私たちが本当に一皮も二皮も抜けた素晴らしい世界標準の世界に通用するクリスチャンになるように私たちは召されています。そしてそれは現在進行形で、今ここで同時進行で起こっています。牧師もまだ未完成です。しかし整えられ続けています。手を見上げ続けていますから。そしてできる限り主に従って素直に生きたいということを選び取っていますから、聖書通読を一生懸命してですね、なるべく長い間水路のそばに、なるべく長い間本当にイエス様のブドウの木であり、イエス様のに枝としてしっかりと結びついてですね、そこにとどまり続ける、主にあって主のもとにとどまり続けていく、そういう生活習慣を身につけるかどうか、それがこの信仰の中で一番大切なことじゃないでしょう。体質改善と言ってもいいと思います。体質改善、それは一番難しい問題です。脂っこいものが好きな人はもうやっぱり脂っこいものをいつも食べてしまうんですよね。本当そうです。だけど神様が働かれるとですね、そういう人がですね、少しずつ少しずつ良い方に生活改善されてですね、体重が健全に下がってくる、コレステロールが減ってくる、血圧が下がってくる、そしてですね、できるだけ長い間長生きしてたくさんの奉仕をして天に行くことができる、一人でも多くの人を魂を勝ち取ってですね、一人でも多くの人がキリストの御岳にまで少しずつでもですね成長することができるために用いられて、行列ができるような教会ができたらと願っております。これはですね、あくまでも一度も教会に来たことがない人がこれを見てぜひ教会に来たいという、そういうトラクトを作りたいんです。すでに教会に来ている人はもうあれなんですけど、まだ一度も教会に来てない人が、すごい仕切りやさくて偏見持っている人が、教会って一体何なんだろうかと、怪しくない場所だなと、伝統もあると、お墓もちゃんとあると、で牧師もこんな顔してるけど、まあそんなに堅苦しくないなと、そういうことが分かってもらえてですね、宮代町のですね、あの情報まで全部入れました。宮代町の役場、新週刊、ピアシティ宮代まで入れましたからね、これ杉田宮代に全部配ってももう問題ないと思いますね。少なくとも半径30キロのところ、半径30分以内のところには全部配っていきたいと思っているんです。そして本当にたくさんの人を教会に招きたいんです。救いの中に祈りの時を持っていきましょう。それぞれ1分ほど時間を取りますので、神の前に、素直な本音を祈っていただけると、感謝です。神様の前に祈りにおいて本音と建前を使い分けることは愚かですので、それは、お読みになっていただけたらと思います。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると、捨てた魚一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。天のお父様、また主イエスキリスト、聖霊なる神、三位一体の神様、あなたはなんと全知全能の方でしょうか。私たちが願う前に、すべての必要をご存知です。そして、本当に私たちが祈れないときに、あなたは代わりに祈っていてください。 私たちに本当に必要なものを豊かに与えていてくださいますから、ありがとうございます。この先の将来もあなたは一番良いものを全てお膳立てして整えて与えようとして待っていてくださいます。ですから主よ、私たちはもっとあなたを信頼し、信頼しているゆえに全てを明け渡し、人生の主導権をあなたに明け渡し、そしてこだわりを捨てて神様が備えてくださっている最善を受け取っていくことができますように、選び取っていくことができますように、そのようにしてますます私たちの人生が下を向く人生ではなく、暗くてきつくて悲しい人生ではなく、天を見上げて、そして明るくて朗らかで健やかな、そして周りの人を元気にさせることができるほどの祝福の中で、神様それぞれの生活の場所で1週間を主と共に歩むことができますように、私たちをさらに整えて導いてください。教会の案内チラシもより良いものをと願っていますから、神様どうか助けと知恵を与えてくださり、神様皆さんで本当に良いものを作り上げ、またそれをみんなで配りながら、杉戸町宮代町のお一人お一人に届いていくことができる教会となりますように、主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。